笑顔発信中 FM 西東京。
グッドイブニング、俺も中継生だ。
こんばんは、エレキテルの上健です。
小山吾です。
ゲストとして作曲家アレンジャー塚田道夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第3回目となったんでね、
はい、
自由に聞こうと思うんですけど。
そうですよ、もう自分で好きな音楽語りたい放題で、
塚田さんが好きな曲を最初にまず1曲紹介してください。
じゃあロニー・サイズのシング。
レコードのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ロニーサイズのシングでした。これはなんかドラムベースですよね、モロに。
はい、そうですね。
私もなんか当時流行った頃はグルーブライダーとかコーヒーローとかなんかメタルヘッズのやつ聞いてたりしたんですけど、
はい、
最近全然聞いてなくて、なんでこれが好きなんですか？
これはですね、まあロニーサイズの曲っていうのは比較的インストが多いんですけど、歌が入ってて聞きやすいっていうのもあって、うん、あとドラムがかっこいいっすよね。ひたすら音でかくて、
ドラムなんか当時エイメンとかそんなのサンプリングしてやったりしたけど。
なるほど。
今でもどうなんですか？
ロニーサイズの画期的なのは、そのエイメンから脱却して自分で新しいビート作っちゃって、そこがまず革新的で、ロニーサイズ今も独自の道追求してて、今ライブではかなり生ドラム入れてオーガニックな感じでやってて、はい、常に進化してますよ。
生ドラム高速に叩けるドラマがいて、
そうです、そういうことですよね。
そう、面白いですよ、
ね、多分疲れると思いますけどね、ハイハットなんか。
なるほど。
やっぱロニーサイズはシンセの使い方がうまかったですね。
どこら辺が？
いや、上物とかなんか SF っぽいサンプルみたいな、なんか普通曲で使われないような音をいろいろ散りばめたりとかしてて、ロニーサイズブリストル出身なんですよ。それでやっぱブリストルの人ってマッシブアタックとかコーティセットとかいますけど、やっぱり音に対する感覚がかなり鋭いっていうか、誰もコピーできないような音作って、そういうものを曲に取り込んできますよね。
それだけ聞くと変な音なんだけども、曲として聴けて、そこがすごい不思議だなと思って、はい、やっぱり独特の感覚があるんでしょうね、そこら辺
は。そうですね、そこがやっぱロニーサイズのすごいところだと思います。
次にまた別の曲も紹介してほしいんですけども、
はい、フランクザッパの G スポットトルネード。
ブレッドのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
フランクザッパの G スポットトルネードでした。どこら辺が好きなんですか？これは
このめちゃくちゃというか、かなり音数の多いこの音符ですね。
フランクザッパ前から聞こうと思っても、どこから聞いていいのかよくとっかかりがつかなくて分かんないんですよ。
そうですね、フランクザッパは、まあ、聞くんだったらホットラッツっていう、うん、全英ナンバーワンになったアルバムがあって、それから聞くと入りやすいと思うんですけど、フランクザッパーでも年代によってやっぱ作風違ってきますんで、結構好みが分かれますね。かなり後半になるとポップになったりもするんですけど、そういうのは70年代のザッパ好きな人っていうのはやっぱりあんま好きじゃなかったりとか、特に今聴いた G スポットトルネードなんかはもう全編打ち込みなんで、かなり好き嫌い分かれますね。
これ全部一人でやってるわけですよね。今から考えるとドラムベースとかなんかそんなの好きでいないまでもないというか、ちょっとそんな感じですよね。
これ実はフランクザッパが死ぬ前のイエローシャークっていうライブアルバムがあって、それはオーケストラがフランクザッパの曲を弾くっていうものなんですけど、そのアンサンブルモデルっていうオーケストラがこの今打ち込んだ曲を生で弾いてるんです。
すごいですね。生でやるんだ。
もうなんかすごい人がいるもんだなと思います。
ドラムベース生でやるのと同じような感じですからね。
いや、もうドラムベースよりすごい、この音符はちょっと
塚田さんのさらに深い世界がだんだんと分かってきたような気がします。
ありがとうございます。
塚田道夫さんをお迎えして第3回目となりました。お相手はエレキテルの上健と
ポリモーグと
スペシャルゲスト塚田道夫さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
84.9